日はこちらです。すごい人気。
すんごい有名だからね。
ワクワクする。
俺も。
寒いけど。
これを我慢して手に入れてこそだろ。
もちろん。
壁サークルの本は並んで顔にかける。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
外にいるときはネックウォーマーをやっとやり始めました。シロでーす。どうもこんにちは、おはようございます、こんばんは。2018年最後の放送ということで、12月も末にね近づいております。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。私はつい先日、前回か、紹介させていただきました。ゲストもね、いらっしゃっていただきました。キャンディープロジェクト、こちらの制作を終えまして、現在、終えて2日目の、こちら収録となっております。本当に応援していただいた方々、ご来場いただいた方々、そしてこのラジオを聞いて興味持ってくださった方々、本当に本当にありがとうございました。寒い寒い受付期間を終え、今私、ここに、座っております。あったかい、ありがとうございます。この番組はありとあらゆる演劇情報を紹介する番組でございます。今年最後の放送ということで、今回は2018年総集編をお送りしたいと思います。ぜひ最後まで聞いてね。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた、笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
今回の演劇情報はこちら。皆さんのナンバーワンは何ですか。2018年総集編。実はですね、今年舞台をちょっと作っている側とかイベントの企画をしている側も多くて、あんまりね、去年よりもちょっと舞台を拝見した回数はちょっと少なかったんですけれども、もうね、何よりも悔やまれるのが宝塚のエリザベートが見れなかったですよね。見れなかったというか、チケットが取れなかったんですよ。本当にもうこれはもう悔やみに悔やまれることでございます。ただなんとね、なんと聞いてください、2019年6月から東宝でエリザベートがやるらしいんですよ。それ昨日見つけまして、私一人で電車の中でガッツポーズ、クッっていうのをやってました。いやー、3月にチケット販売するらしいので、ぜひミュージカル興味のある方、エリザベートは入りやすいと思いますので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。もちろん宝塚のね、やつ見たことあって、東宝版とか見たことないよとかいう人も、宝塚はもちろん女性の方が演じられてるんですけど、東宝版は、男性の役は男性の方がやられてるので、またちょっと違ったね、多分楽しみ方があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、私一押しのミュージカル、エリザベート、ぜひ見てください。回し物みたいになってくる。そんなことないんですけど、本当に好きなんです。ぜひ、ぜひ見てください。ね、チケット取れなかったのは久々なんですよ。自分がこう、見に行くときは大体一人なんで、一人って結構チケット取れやすいのか何なのか、結構先行とかで当たることが多くて、もう取れなかったの久々で、本当悲しみしかありませんでした。ただ、東宝は見たいので、先行もやるし、先行落ちたら一般もやろうと思っております。まあ、自分のことでね、ちょっと振り返りますと、去年の年末から稽古を始めまして、1月ですね、2018年1月の後半に久々に舞台に立ちましたね。戦場ヶ原で会いましょう。ちょっと気になる方はぜひ過去回を聞き直していただけたらと思うんですけれども、特集もね、組ませていただいております。ゲストの方も来ていただいておりました。もう、たった1日の舞台だったんですけど、なんと、1日3公演やりまして、濃密すぎる1日を過ごしましたね。そして人生初お母さん役でございました。 まあそんなことやる年にもなったんだなぁとすごく実感した舞台でございました。いろいろ勉強をさせていただきました。ありがとうございました。でその後、まあ、水面下でね、アンズアメの小林アナと二人のユニットアンズアメのために写真を撮ったりなんだりしつつ、4月にキャンディープロジェクト交響曲カッパコッペリアを制作をやらせていただきました。がっつり制作久々だったんですけど、まあ、なんとなくやっぱり制作好きだなと実感する舞台でしたね。制作一人でやるのもすごく好きです。ぜひぜひお仕事お待ちしております。あとね、まあ、水面下でねいろいろ動きつつマンズのために本格的に動き始め、その間はね、感激とかいろいろ自分のことやったりだとか、ワークショップ行ったりだとか、あとなんかちょっとジムに行ってみたりだとか、なんかいろいろやってたんですけど、その間に、11月ですね。この間、アンズアメ、二人のユニット、お披露目させていただきました。なんと、アンズトロワボリューム1、あいつらイベントやるってよ。本当に好評で終われてよかったです。ありがとうございます。またね、2回目もご報告させていただけたらと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして12月、今月ですね、つい先日までやっておりました。2度目のキャンディープロジェクト、戦争と豚変装白地悪道日記でございますね。前回特集を組ませていただきまして、キャンディ江口さん、いらっしゃっていただきました。本当にありがとうございました。この番組でもね、たくさんゲストに来ていただいたりだとか、インタビューさせていただいたり、インタビューが多かったね、今年はね。うん。インタビューさせていただいて稽古場の雰囲気をね、皆さんにお届けできたんじゃないかなと思っております。で、個人的にちょっと思うのが、12月に入って、毎年その歌番組みたいなのがやるじゃないですか。それの FNS 歌謡祭っていうのがあるんですけども、そこで、ミュージカル、キンキブーツですね。それの歌をやっていたりだとか、毎年ね、FNS 歌謡祭は結構ミュージカル特集みたいなのを、10分前後組んでくれるんですけども、今年は劇団四季の方々が、本格的にセットを組んで歌っていたりだとか、そのキンキブーツだったりとか、で、第1夜だけじゃなくて、第2夜にも、ミュージカル特集組んでもらっていまして、すごいもう、そこ盛り上がっておりましたね。で、紅白歌合戦には、なんと、刀剣乱舞の舞台の方々が、これからですけどね、出られるということで、今年、まあ、ここ数年そうなんですけど、今年特にミュージカルの躍進の年だったんじゃないかなとすごく思いますね。で、キンキブーツは実は、その FNS 歌謡祭でやるまで、実はチケット先行、その時点で先行だったんですけど、先行残ってたんですよ。全然残ってて、まだまだ余裕があったんですけれども、その FNS 歌謡祭でやった途端、サーバーが落ちるぐらい一気にもう、チケットピアとかで、こう、本当に、お客さんが殺到しまして、一気になくなり、その後に販売したものもすべてなくなり、今一般ももうほぼほぼ完売という形になってまして、多分ね、買った人たちってミュージカルをあんまり見ない人たちだったんじゃないかなって私的に勝手に思ってるんですよ。まあ、小池徹平さんとかね、三浦さんとかのファンの方とかもいらっしゃると思うんですけども、多分ね、知らなかった方々が、FNS 歌謡祭を見て多分買おうと思ったんだと思うんですよ。で、実際行って買ってくださったんだと思うんですね。だから、思ったの。やっぱり結局宣伝なんですよね。舞台って、多分、チケットが高いとか、そういう問題ではなく、やっぱり、チケットだろうが、出演者が何だろうが、多分宣伝。宣伝の仕方によって、多分舞台って結構、そのお客さんの集客っていうものは変わるんじゃないかなと、改めてこの前思いましたね。なんで、やっぱり小劇場とかでもそうですし、制作とかね、その宣伝係っていうのを分担してやるのはいいことなんじゃないかなと思っております。この間キャンディープロジェクトなんかもツイッター宣伝とか全く別にいらっしゃって、そのツイッター宣伝もいて、私も制作もいて、また他で役者さんも宣伝するみたいな。そういったちょっと3方向で宣伝をしてたんですけど、やっぱり そういうのは大事。普通の一般のお客さんを入れ込むためにはやっぱり宣伝方法なんじゃないかなと改めて思った年でございました。なのでね、来年もし自分がね関わることがあれば、まあもちろん関わっていくつもりなんですけど、関わることがあれば、制作とかね、あれば、ちょっとその辺ね、ちゃんと主催とお話をして、宣伝をきちんとしていこうと、自分の中で決めた年でございました。いろいろ今年も見させていただきましたが、ナンバーワンを決めるには、実はまだこの後、2本見るんですよ。このね、土年末に、あと2本見るんで、それを見てから決めたいと思います。ぜひ皆さん、今年もありがとうございました。そして来年も演劇楽しんでくださいね。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら僕のお話を聞いてください。スズメ色琴の葉音の葉は各週土曜日アルファからポッドキャスト YouTube にて配信中。
Try to the next stage アルファ。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
演劇論破。
なんか久々なような感じがしておりますけれども、今年最後の演劇論破でございます。当てるぜ当てるぜ、絶対当ててやるぞ。このコーナー何をするのかと申しますと、シロさんはアルファ社長より芝居の題名のみ渡されます。そのお芝居がどんなものなのかを予想します。小芝居します。その後お芝居の本当の内容を明かされます。驚愕します。ただそんなコーナーだったはずなんですが、社長の判断であまりにかけ離れたお芝居が出るとエンディングの曲が強制的に変わるという、いつの間にかそんなシステムになっておりました。2018年ラストなんで、エンディング曲を変えるわけにはいかないんですよ。頑張ります。それでは本日のお題はこちら。グラスファイバー。ちょっと待って、もうね、斜め83度ぐらいから来た。グラスファイバー、グラスファイバー、いや、これはね、ちょっとね、ちょっと自信あるよ。グラスファイバーね。ちょっと自信ある。あるあるあるある。あ、じゃあ、ちょっと、早速行ってみましょう。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちら、商品いかがでしょうか？
これ、何なのこれ。
こちら、グラスファイバーと申しまして、着るととっても、夢見心地の商品に、夢見心地になれる商品になります。
グラスファイバーってなんなの、そのグラスファイバーっていうのは何なの。
こちらグラスファイバーというのは、着た時にはファイバーヒートの効果でとってもあったかいんですけれども、グラスなんで硬いので、あんまり着心地は良くありません。ですが、とってもあったかい商品になっております。
それは何？あったかいけど、着心地が悪いけど、さっき夢見心地って言ったよね。どういうことなの？それは。
ですから、グラスなので割れたら死んじゃうんで夢見心地みたいな、そういうことでございます。
じゃあ僕はそれを、ちょっと一枚ください。
こうして、一枚買ったグラスファイバー。ここから、青年の物語は始まるのである。2019年8月2日から8日まで、千賀城劇場にて、やっております。ぜひ、いらっしゃってください。
いや、だってさ、ちょっと私的にファイバーって言ったらもうさ、もうなんか繊維みたいなイメージしかなくて、ここで多分ね、言い訳してもね、多分もうね、ニヤニヤしてるんですよ、社長が。なんで、ちょっともう早速ね、行ってみようと思います。ぜひぜひ、当てたい！お願いします！
人は、 人では生きられない。人は人を認めて初めて生きれる。人は魂の乗り物。一人のものはクリスマスをバーチャル空間で過ごすのが当たり前になった2024年。彼女がただ欲しいのは人だった。バーチャルの相手は人なのか、人とは何なのか、バーチャルにはぬくもりはあるのか。この世に問いかける、この世に問いかける人間を感じる小説、グラスファイバーが舞台化決定。主演には元音楽家の白状白子。チケット前より4,500円、バーチャルチケット2,000円。お問い合わせは公式サイトにてお買い求めください。バーチャルに存在する人のぬくもりをあなたは感じることができますか？
バーチャル世界のね、バーチャルチケットがある時点でもうさ、もう、すいませんでした。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
エンディングでございます。あー、なんかちょっとモードな感じに、ちょっと最後だからかな、やってくれたのかな、ありがとうございます。演劇論法は大破いたしましたが、ちょっとかっこいい感じでエンディングを迎えております。2018年最後の放送でエンディングでございます。この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者スタッフなど自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい舞台やイベントなどの情報ありましたらご紹介ください。また白がインタビューに伺うことも可能です。すべての宛先は白@alpha-radio.com までお願いします。公式ツイッターハッシュタグ戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。この番組のツイッターに出会えるはずです。フォローミーでございます。私個人的にもツイッターやっておりますので、よろしければぜひフォローしていただけたらと思います。あー、最後ぐらい演劇論破当てたかったな。来年の一発目はぜひ当てたいと思っておりますので、まあクリスマスっていうのをすっかり忘れてたってところが私の範囲だね、今回のね。世の中はクリスマス、皆さんどうお過ごしですか？恋人と過ごしますか？それとも友達と過ごしますか？それとももちろん家族と過ごしますか？私は仕事です。お相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。お芝居一回見てみない？2018年ありがとうございました。2019年もよろしくね。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。